さて今日もトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
もう9月も、まあ、お彼岸も終わってということで、はい、
そうです ね
お彼岸、まあ、皆様方どうでしょうかね、まあ、お墓参りとか行かれたんでしょうかね、うん、このお盆とお彼岸の間結構短い間に、
そうですね、はい、1ヶ月ちょっとですね。
そうですね、うん、その間にお墓に行くとかね、そういうことがなるので、うん、まあ、先祖様に対する考え方とかっていうのもなんかこう、はい、そういう仏事がなんかこう近いなっていう感じがいつもするんですけどもね、はいはい、まあ、今日お話しするのは、まあ、仏事というものを対してもう私なりの思いなんですけれども、今の宗教とかそれに関してなぜとかね、やっぱり探求する心、そういうものもちょっと持っていただきたいなと思ったりもするんです、はい、自分たちがそれをしておきながらそれに対して疑問をつけるような言い方してちょっとおかしいに違って言われる方あるかもしれませんけども、でもやっぱり真理を探求するという心からすると、うん、いろいろおかしな面がいっぱいあるんです、うん、でお釈迦様が亡くなってもう2500年以上経ってますから、その間にお釈迦様と同じお悟りを開いた人というのはまず出ていないんですよ。ですからやっぱりお釈迦様の悟りというのはお釈迦様と同じ悟りを得ないと理解できないというものがあって、で2500年伝わってくる中で、それぞれの自分の悟りに応じてお釈迦様の教えを理解して教文にしたりして世に広めていっているという、そういうような現象を受けているので、まあ、宗教界の行っていることって本当におかしなことがいっぱいあったりするんです、まあ、これはまあ古今東西一緒なのかもしれないけど、例えばお釈迦様なんかでもね、生まれてすぐに7歩歩かれへんって言うねん。ね。それから、お釈迦様もイエス様もそうだったに違うかな。脇の下から生まれたって。ね。ね、お釈迦様のマヤ夫人の脇の下に生まれた後の痕跡がどこにあるんですかってね。やはり、人としてのシステムって言い方は変かもしれませんけど、やはりちゃんと お母様のお腹の中から産道を通って、そしておぎゃって生まれるのが人間でしょ。でもそのようなことがこう言われてしまったり。でもこの出産というものに関して何かこう、ですかね、それがなぜわざわざ脇の下と言わなければならないのか、産道を通って出てきたということをなぜ隠さなければならないのか、そこにちょっと歪んだ性に対する捉え方というのもあるんじゃないかなと思ったりしますね。性に対してまだあということかもしれませんけれども、ちょっと何かこう、何かおかしいっていう、それはあくまでも人間としての営みの中で聖なるもの、ね、そういうものであるのにからそんなしてしまっている。そしてお盆ですけども、まあ、お盆ね、先月ありましたけど、いつも面白いなと思うのは、まあ、浄土真宗なんかは空の理論を解かないんですが、真言宗とか天台宗とか曹洞宗とか、そういう宗派においては、般若心経の空という理論を解くんですね。よく皆さん耳にしたことがあるでしょうけども、色不異空とか、空即是色とか、ね、そういうふうな言葉の空なんですけど、この空の解釈において、今、一般的に広まっているのは、まあ、真実は、まあ、この表現とは違うんですけど、まあ、一般的に広まっている表現として言いますと、この世のものはね、すべて移り変わっていくんだよって。今目の前にある、この放送を聞く過程、永遠にこの姿でないんだよ。いずれ、この、器具においても、こう、ですかね、廃れていくと言いましょうか。風化していくと言いましょうか。なっていくんだ。だからすべて移り変わっていくんで、この世というのはね、実体がないんですよと説いてるんですよ、うん、この世は実体がない世界、幻の世界なんですよと言ってるんですよね。ところがお盆だったらどうですか。お盆の時にはご先祖様がお帰りになられる、帰ってくるという言葉を使うでしょう。帰るということはふるさとに、まあ帰るという言葉を使うと同じように、この世がふるさとということになりますよね。ふるさとがこの世。ところが片一方では、そのふるさとであるこの世は全部実体がないんだよ。うん、なってるの？実体がないところがふるさと おかしいでしょ。そしたらお彼岸でも皆さんお墓参りされたかと思いますけども、お墓へ行ってそして先祖様に供養ということでね、お花とかされたりしてますけども、そこへお坊さんがこちょこちょこっとやってきて、目の前に墓標が立ってるだろ、何々家という書いて置いてあるけれども、これは実体がないんだよ、これはそこにお墓があるように見えているけれども実体がないんだよと言われたらどうします？そのようにこう相矛盾することがいろいろ出てきてしまっています。宗教っていうのはね、やはり悟りを開いた方が本当にいないということにおいて、いろんなものが作られてしまって、こうおかしくなってしまってるんですね。まあ例えば桓武天皇でしたかね、あの東大寺の大仏を作られましたけれども、あの大仏も、あの大仏を作ることで方便として大仏を作って、そしてその、仏の、まあ、教えと言いましょうか、それで民が平和になりますように、仏にの教えをもとにして国を治めて、人々が幸せになりますように、そういう意味合いで方便として大きな仏像を作ったんですけども、でもあの大仏さんの名前は大ビルシャナ如来というわけですが、大ビルシャナ如来って言ったらどういう仏様ですかって言ったら、あ、大宇宙をすべておられる仏様です。大宇宙を支配されている仏様です。大宇宙を作り、そしてすべての命を作り、そして、人々を生かし続けている、まあいわば大宇宙が大ビルシャナ如来の体なんですよと、そういうような解き方をされているわけですね。大宇宙に広まる仏様の命を、南北地上界的に大きな仏像として作っても無理やっちゅうんですよ。土台無理であって、はっきり言えば、ね、まあ、9月は中秋の名月という、その、まあ、今年も見れた方とかいろいろ。
綺麗でした ね。雲間に見たときに本当に綺麗でした。
でしょ、なんかそういう、ね、あの仏像とか作らずにね、例えばお月様とか天体とか、その大自然をご本尊として、はい、そしてそこに神仏の命を感じるようなことをすればいいのに、それがああいうふうな大きな仏像を作ってしまったがために、仏って言ったらああいうものと思ってしまって、本来の神仏がわからなくなってしまっている。それが今の時代。このように、ちょっと探求していくと、あれ、ん、なぜ、なぜ、なぜっていうね、そういうふうな、ことが出てくると思います。そして今、ある教団のことで政治家とのつながりとかいうことでいろいろ問題になってまして、政治と宗教という言い方をしたりしますけど、私今大仏のことを話すときに何て言ったか思い出していただきたいんですが、時の帝が大きな仏像を建てて、そして仏の教えをもとにして民を治めて、そして民が幸せになるようにということで、あの大きな仏像を作ったということでしょう。本来宗教というものは、この世に仏国土、ユートピアを作るという、人々を幸せにするという、そういうのが仏教とかこういう宗教の根本的なものです。この教えをもとにして人々が幸せに生きるように。これはご利益信仰で救われるという意味ではありません。このいつまにかしら仏様に救っていただくとか、ご利益がね、ここのお寺行ったらこんなご利益がね、こっちの神様こんなご利益があるんで来た時に、あれ神様から見たらどんなもんでしょうね。あそこ行ったら私からこんなんくれると言うとるぞ。とかね。もうそういうご利益信仰になってしまって、うん、おかしくなってるんですけど、宗教の目指すところは、人々がこの教えをもとに、この世に生まれてきた人生の目的と使命を果たして、皆がお互い、仏教ならば慈悲、また愛も説きますけど、キリスト教ならば愛の教え、愛の教え、慈悲の教えをもとにして、人々が世の中を営んでいきますようにという、そういう思いがあるわけです。その意味において、本当に世の中を良くしようと思ったら、やはり政治家に関係を持っていくんです。時の為政者に対して。だって、世の中の、こう動かしているのは政治ですもん。 法を作っていくのもその時の王様ですし、お釈迦様の当時も、お釈迦様の釈迦族というのは、マガダ国という、この国の一つの属国とかちっちゃな国だったんですけども、その時のマガダ国のビンビサラーという王様が、お釈迦様に帰依して、私の国は、お釈迦様の説かれた教えをもとにして、民を治めていきます。という子に誓われていったわけです。そうしたら世の中が平和になっていくと思いません？そういう意味において、本当のやっぱり宗教というのは、どうしても政治と言いましょうか。世の中を良くするために、いいですか？ここを間違えないでほしいんですけど、自分とこの教団を広めるためにではなくて、世の中を良くするためにと思ったら、やはり政治も動かさないと、世の中良くならないでしょ？まず政治家が正しくなかったら、政治家が仏の教えとか神の教えに、こう、どうですか、帰依しているような、慈悲と愛の心を持った政治家がなかったら、どうして世の中が良くなりますか？今、あなたは何のために政治家になったんですかって問いかけをしたときに、どんな答えが返ってくるかわからないけれども、やはり、本来、そういう神仏の心、それをもとにして国を治めていく、それを目指しているのが宗教なんです。ですから、何でも物事に対して、本当にマスコミなんか流れている政治と宗教分けなきゃならないという言い方してますけども、それで一括りにしてほしくない。本来宗教はそういう性質を持っているものであるということを知っていただきたいなと思います。いろんな目に対して、ことに対して、探求する心、これでいいの？これでいいの？という、そういう心を持って日々生きていったときに、間違いも犯さず幸せに生きていけるのではないかしらって思いもいたします。ということで、まあ、前半、宗教に関しての疑問点で言いましたけど、後半は、まあ、現世の世の中にちょっと目を向けていろんなことに、これでいいの？っていうようなことで話をしたいと思います。
はい。じゃあ、ここで一曲お届けしていきましょう。さて、それではここで後半の方にお話しできましょう。トクトクトークの時間、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話です。よろしくお願いいたします。
はいはい。前半で宗教のことをついて少し話しました。はい。そして宗教とは本来仏国とユートピアを作るという人の心を本当に、どうですかね、正しい仏の教えにこう沿わすことで世の中がみんなが幸せになり、みんなが調和されて、そういうことを目指すのが宗教であるということですね。そういう意味においてやはり民を治めている政治家たち、そういう方々にはやはり、まあ、仏教の慈悲とかキリスト教の愛とかそういうものに帰依した上で政治を行っていただきたいなと思います。あなたは何のためにね、政治家になったんですかって言った時に、そして神仏に帰依した場合ね、私はこういうようなことしてますとか言っても、神仏はね、表も裏もみんな見通してますよって。今あなたが行っているその政治において、神仏に対して裏表それないですか？でもあなた自身は裏は見えないと思っても、神仏からすればすべて見えてますよ、そういう思いで政治をしてますか？そのような言い方を政治家に言いたいなと思ったりします。で、その神仏はすべて見てますよっていうようなことなんですけども、もうあるね、教会の、神父さんと話してたんですけども、日本人っていうのは面白いですよね。おぎゃって生まれたらお宮参り行ってね。で、結婚言うたら、キリスト教で結婚式してね。で、亡くなるって言ったらお坊さんを受け上げてもろてね。だからもう宗教心がないって言うたらないんですけども、まあ、そういうような中で、こう、ねえ、どうですか。例えば結婚式なんかでもそうですけど、私の場合は、家のご本尊の前で結婚式をしたわけですけども、ご本尊に誓うわけですよね。今、妻となるこの女性とは、ね、順風な時も、荒れたる時もね、どんな時も、互いに助け合い、補い合って、永遠に、ね、夫婦としての、ちぎりと言いましょうか、それを結んでいきますということを、仏様に誓うわけですね。 まあ、今のところ私、離婚してませんから、まあ、そのままでおりますけれども、って、ですが。で、この離婚という言葉は今使いましたけど、ふと、気になって、厚生労働省と、それと総務省の統計局の数字をこう、見てたんですね。そしたらね、今から、まあ、40年ほど前の1960年代ぐらいでしょうかね。その当時は全国で、離婚した、所帯といいますか、それが大体9万世帯ぐらいであった。で、その後一番ピークを迎えたのは平成28年頃らしいんですけれども、その時には29万世帯の、離婚というものがあった。で、今は20万、ちょっとぐらいで、だいたい毎年、まあ横ばい。毎年20万ですよ。どんな思われます？この数字。だからそのし、ね、神父さんで言ってたんですけど、まああなたの、ね、こう、開始で結婚した人のリサーチはされてないと思いましょうけれども、離婚されとったら、神様立つせないよなって話しとったんですよ。だとイエスさんとかね、そこから神様の前で、神様、イエス様、私たちは必ずこの二人死ぬまで添い遂げますからって誓っといて、まあそれはまあ本人同士にとってはやむを得ない事情があるんでしょうけどね。それを離婚されたら、おいおい、お前たち私に離婚しないで誓ったん違うんかねって言って。一体何様のつもりだねって言いたくなるような人たちが今増えているのではないだろうかって。そんな気がします。で、神様、仏様もお互い軽く見られるようになってしもたね、って感じで話してたんですけども。だから、この毎年20万ってすごいと思いますよ。
そうですね。
そして、今、一人親っていう、ことで問題になっています。で、これも統計局の数字読んでましたら、女性の一人は、男性の一人は、それぞれあるわけですけれども、まあ、その男性女性の一人はでも、子供はできたけども、もともと結婚しないでいる独身の一人はもいらっしゃるわけですけれども、まあ、女性の一人は90% が離婚であるって。で、男性の場合は、まあ、それもあるけども、その大部分 80% 以上が死別。であると。そういうふうな。で、もちろん、女性の一人親と男性の一人親と人数的においては女性の方が圧倒的に多い。でそのような、ことが、書かれていました。あ、なるほどな、と思って言ってたんですけど。で、して今、一人親問題ということで、パソコンでも検索をかけると、大体出てくるのは、それをいかに助けていくか、いかに福祉としてそれを、こう、援助していくかって。そういうことが書かれているんだけど、でも宗教家という立場からしたら、その前にね、って、やはりもっと結婚ということに対して、どうですかね、よく考えて結婚とは何かということ、そういうものをやはり布教と言いましょうか、啓蒙する社会が必要なのではないだろうかって。確かにそれぞれいろんな問題があってしたのかもしれません。でもね、何でも探求する心、それが自分自身を救ってがないですかって。人間というのはね、なんか自分に都合のいいように解釈したくなるんですよね。で、この人の好きとなった時に、例えばその人の、ん？なんかこんなとこが嫌やわ、と思い出したとしても、あ、この時だけちゃうか、とかね、これはこうなって自分なりに解釈を入れ替えて、正しく見れなくなってしまっている人もあるのではないですかって。私の知り合いの女性でこんな人もいました。日頃優しくしてくれた男性だったんやけど、車を運転して横に乗ってた時に、その歩行者とかに対するその車の運転の度合いを見た時に、あ、この人はダメと思って、それで結婚を諦めました、断りました。向こうはずっと言ってきましたけど、これではもたこれはダメって、その人の本質を見たような気がして、とか。やはりそういうふうに物事を探求する心、よく見る心というのが大事なのではないかなと思ったりします。やはりこの一人親問題、これだけの多くの人たちが一人親になっている世の中、これが健全なる世の中と皆さん思われますか？ 私は健全ではないと思ったいたします。昔は子供はかすがいと言われました。子供ができたのに、でも別れていく。今かすがいという言葉を使いましたけど、これちょっとひょっとして知らない方もあるかもしれないんですよね。かすがいって何ですかっていう方あるかもしれないけど、そうですね、ホッチキスってわかりますか？ホッチキスの針、あのホッチキスの針のあのごっつい分やと思ってください。で、そしてああいう鉄でできたあのホッチキスの針のあの大きい分を二つのその 木とかに打ち込んで、上からコンコンと叩いたら、その木は外れないでしょ、ガチッとひじったままでしょ。だから昔は子供ができたらね、今まで夫婦の中でちょっと離婚危ないとか、昔まだ男の世界でしたからね、いろいろあったりするんですけども、まあ男はちょっと浮気ぐらいするのが男の会社みたいなところがあったりとかね、あったりした時代なんかにおいても、でもそこで子供ができたら、その子供がそのかすがいになって、そして夫婦は、こう別れずにと言いましょうか、子供を育てていったって、そういう、子供がかすがいになる力があったんだけど、今はそのかすがいになる力もなくなってしまってるんだろうか、そういう気がしてならないですね。私もまあこの前でも近々孫ができたりしてしましたけど、本当に子供っていうのは、赤ちゃんの頃っていうのは手がかかります。本当に手がかかります。その手がかかる時において、やはり一人でっていうのは大変ですわ。それを、まあ、離婚した人なんかでも、いや、養育費払ってると、金払え、ええ、ちゅう問題ではない。やはり、二人して育てていくのが、やはりそれが、赤ちゃんというに対する、やはり責任。赤ちゃんを授かった者としての責任。よくね、赤ちゃんを作る、子供を作る、作らへんで言い方しつかってありますけど、何を思い上がってんねんって言いたい、気持ちをつかってあります。今ちょっとね、仕事があるからね、果たして何歳までは子供作らへんねん。それで何歳になってから、ある程度できてから子供作るねんとか言って。子供は工作物じゃないんですよ。そんなこと言ってってごらん。ひょっとしたら、天から、子供というものは授からないかもしれないですよ。やはり授かるときに、やはり授かるってありがたいって、そういう気持ちを持つってことが大事じゃないでしょうかね。そういうふうに今、本当に一人親問題とかにおいてもなってますけども、やはりそれに対して本当にこれでいいの？これでいいの？とかことをいろいろ考える、そのような探求する心っていうのをいろいろ持っていただきたいなと思ったりいたします。そして、これ、まあ、自分の、ね、娘が子供を産んだりしたことにおいて、それ見てて、ふと思ったりもするんですけど、いろんななんかこう、世の中の仕組みということは考え方において、なぜ、なぜと思うようなことが、やっぱりいろいろやっぱり感じたりします。例えば女性だったら、僕なんかもこういう、神仏が作った男のシステム。神仏が作った女としての役割、システム、そういう目で見るものですから、女性の生理というような、そういう生理的なその営み、神が作ったんですよ。女性が作ったんじゃなくて、神仏がそのシステムを作り保ったんですよ。こうあるべきで。それに対して、今、生理のことに関しても、男性も知らなさすぎることあるかもしれませんけれども、女性が恥ずかしいっていう言葉を使う。なぜ恥ずかしいという言葉を使うの？それひょっとしたら宗教だけじゃなくてマインドコントロールされてしまっているのはないですか？何が恥ずかしいんですか？それがあって当たり前であって、今世の中で受けていること、いろんなことに関してなぜ、なぜって真理の立場から探求していく心、それを持っていただきたいなと思います。そういうものを持ってたら、おかしなことにもいろいろ、ただしその、なぜなぜと思うときに、自我我欲でなぜと思ったり、それから、どうですか、疑心暗鬼とか、変な意味での、悪意の疑いとか、そういう意味で、疑問符をつけるんではなくて、本当に、神仏の心の思いを察しながら、今私たちがやっていること、これが真理なの？なぜ？なぜ？っていうことを全てにおいて目を向けていただきたいなと思います。そういう心を忘れなかったら、大難も小難に、また幸せもまた行くんではないかしらと思ったりいたします。ということで、後半終わらせていただきます。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。トクトクトークの時間でした。来月もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。